じゃあ次です。感染を防ぐためにはどうすればいいのですかね。
はい、また聞こうと思います。誰にしようかな。
手を挙げてもらってもいいですよ。
あ、じゃあ答えたいという方、はい、
さっきも挙げてくれたよね。
本当ありがとう。あ、日焼け肌がいい感じの男の子ですが、じゃあ感染を防ぐためにはどうしたらいいかな。
マスクをつける。
マスクをつける。よくね、風邪とか予防にね、つけるもんね。じゃあ前の女の子に、もう分からなかったら分からないのままで大丈夫です。じゃあ感染を防ぐためにどうしたらいいでしょうか。
分からん。
さあどうでしょう先生、こういう答えが出ましたけれども。
はい、分かりました。じゃあ次からいきます。まあ有名なのはコンドームですね。セックスの時にコンドームを使いましょう。これ皆さん避妊具、妊娠しないように使うことを多分習っておられると思いますが、コンドームはそれだけじゃなくて性感染症も予防することができる優れものです。どうすれば予防できるか。1番、不必要な性行為はしない。これも一つの選択ですね。皆さんの中にはなんとなくこれはせなあかんのかなと思ってる、そういう方もいるかもしれませんが、しなくていい、セックスはしなくていいです。それからこれ皆さんが大きくなってこれはもうせなあかんなという時は、先ほど言いましたコンドームを使うということが大事ですね。で、これはコンドームを使う時のチェックポイントですね。恥ずかしいからといってごそごそとタンスの奥から引っ張り出してきてはいけません。必ず自分で買う方がいいですね。で、どんなものを選ぶか、右の方です。ジスマーク、これも品質保証がないものは使わないようにしてください。というのはゴムが劣化していると、せっかくつけてもらっても破れてたり穴が開いていると意味がありません。それから保存方法、これも皆さんの財布の中に入れちゃったりしたらダメですね。右に書いてありますが、直射日光はダメです。防虫剤もダメです。温度変化もダメです。買いだめはダメです。それから使い前のチェック、これはコンドームだけじゃなくて自分の爪が伸びていると破れちゃったりするので、爪に気をつける。それから何でもそうですが、使用期限をチェックすることですね。いつつけるか、最初から最後までということになりますね。次お願いします。で、HIV の感染経路、さっきマスクって答えてくれました。これも非常に大事なことです。風邪を防ぐのはマスク大事ですね。インフルエンザ、これもマスクが大事です。だけど HIV はごめんなさいね、マスクをつけても防げません。それはなぜかというと、この図を見てください。さっき言いました HIV がどこにいるか、右の方ですね。男性であれば精液か血液、女性であれば膣分泌液か血液で、あるいはお母さんの場合は母乳ですね。こういうところにいて、それが相手の方の粘膜、口であるとかペニスの先端であるとか膣であるとか肛門の中とか、あるいは血がダラダラ流れているような傷口っていうのもありますが、こういうところが入ってきますので、この接触を防いであげることが非常に大事です。次お願いします。で、また、今日話題の性感染症に感染していると HIV に感染する確率が数倍高くなることが分かっています。なぜかというと、性感染症も HIV と同じ性器にこう関係してくるので、そこでが性感染症で壊れていると、そのバリアがなくなるので HIV が簡単に入っちゃうんですね。どうすれば予防できるか。不必要な性行為はしない。しなくていい、セックスはしなくていいです。それからもしどうしてもせなあかんとき、これ皆さんが大きくなってこれはもうせなあかんなというときは、コンドームを使うということが大事ですね。さて、このエイズが最初に報告されたのはアメリカです。1981年ですね。1982年から赤い線がずっと増えているの見えます。で、1994年、下は年代ですが、1994年、95年はあの赤が一番になってますよね。この赤というのはエイズです。だからアメリカにおいて1994年、95年は赤のエイズで多くの人が死にました。で、ところがその後新しい HIV、エイズの治療薬ができて赤い線がぐーっと下がってますよね。ですから1995年、日本では1996年、ちょうど平成8年ぐらいですが、それくらいからこの HIV 感染症エイズは治療法のある慢性の病気になりました。次お願いします。で、先ほど言いましたが、エイズの治療は非常に進歩しています。だからさっき答えてくれましたが、ほっとくと死んじゃう、そういう病気ですが、今はちゃんと早く診断をして治療ができればもう慢性の病気なんですね。で、血液の中で HIV 増えるのを抑える薬、先ほど図を見てもらいましたが、ああいうお薬、今1日1回1錠でいいので、そういうのを飲めばもう慢性の病気になります。で、さて、検査についてどういうところがあるかっていうので、ご覧ください。 これは皆さんご存知ですか、ナンバーの近くにチョットキャストナンバーという検査場があります。下に出していますけど、これは火曜日とか金曜日とか、あるいは土曜日日曜日、皆さんが行きやすい時間帯もあると思うので、もし不安があればこういう投稿を利用していただいたらいいと思います。あるいはネットでは HIV 検査 .com というところが日本全国の検査場を見せてくれています。
さあ残りあと10分程度なんですけれども、先生、 HIV に感染したり AIDS が発症した人々、まあ、家族などに対して差別があったりからかわれたり、そういう現実があるとお伺いしました。このことについて先生どう思われますか。
はい、皆さん今日聞いていただいてどう思われたかですけれども、 HIV はそういうウイルスですよね。で、 AIDS にしろ HIV 感染症にしろ病気にしか過ぎません。で、皆さんの普段の生活の中では、まあ、セックスは別ですが、うつることはありません。で、セックスでもコンドームを使えばうつらないわけですから、その病気を持っていることについて非常に皆さんが恐れる必要は全くありませんし、そういう病気を持っていることで患者さんを差別偏見はしないでください。それはどんな病気でもそうですけど、そのことはぜひお願いしたいと思います。意味のない偏見差別はやめるようにしてください。
はい、ありがとうございます。じゃあここでもみんなに聞いてみましょうか。
はい、じゃあお願いします。
はい、じゃあ前の方は結構行ったので後ろの方に行こうと思います。じゃあもし周りに HIV、AIDS 発症した方がいるとします。そういう方に対してどういうふうに対応しますか。
普通に、
普通に接する。素晴らしいですよね。
素晴らしい、はい、
うん、じゃあ男の子にも聞いてみようと思います。同じ質問になっちゃうんだけれども、もしそういう方が周りにいたら君ならどうしますか。
普通に接する。
普通に接すると。
えらいですね、
はい、同じ意見がいただきました。
素晴らしいです。はい、これは HIV だけではありません。いろんな病気がこの世の中にはありますけれども、ぜひですね、そういうふうな病気を持っている方と一緒に生きていく社会、世の中に不必要な人は一人もいません。みんな大事な人ですので、そういう病気を持っている人も一緒にその病気を克服しながら頑張っていけばいいと思います。 HIV も今言いましたように、1日1回1錠小さな1錠を飲めば皆さんと同じように生活ができるわけですから、そういう方も一緒にですね、共に生きていける社会、あなたのトライにあなたにできることがありますよということです。英語ではそういう患者さんのことを People with HIV and AIDS というふうに呼んでますが、これは HIV AIDS、 これを持っている人という意味だけじゃなくて、人々、私たちみんなが HIV AIDS に感染している人と一緒に生きていくというふうな、そういう意味なんですね。
またですね、 LGBT、 今スクリーンにも映っていますけれども、この言葉がありまして、 AIDS は特にゲイの人がかかる病気というイメージがあるんですが、 AIDS イコールゲイの方という考え方も偏見ですよね、先生。
はい、ここで LGBT っていうふうな言葉が出てきましたが、ちょっとこれも難しいと思いますが、 L はレズビアンの L、 G はゲイの G、 B はバイセクシャルの B、 T はトランスジェンダーの T なんですね。ほとんどご存知ないかもしれませんが、そういったふうに生まれた時の体の性別に問われないと、まあ、この中にもひょっとしたら見た目は男性なんだけど心は女性だっていう人もいるかもしれませんし、見た目は女性なんだけど心は明らかに男性だっていう方もいるかもしれません。あるいは自分は女性に生まれたけど男性になりたいなと、その逆の方もいるかもしれないです。そういう人たちを LGBT と呼んでいます。これも病気ではありません。これは生まれついた時からそういうものであるということは、ぜひ素直にですね、考えてもらえた方がいいんじゃないかなと思います。
はい、ありがとうございます。じゃあみんなに質問しようと思うんだけれども、プリンセス豊臣という大阪を舞台にした小説または映画を知ってるよ、見たことあるよという方、よければ挙手してもらえますか。あ、何人かちらほらいますよね。そういう子たちはね、見た子たちはわかるかもしれませんけど、改めてストーリーを紹介しますと、中学校に通う男の子は長い間女の子になりたいと思っていて、セーラー服姿で登校することを夢に見て学校に移します。しかし彼を待っていたのは壮絶ないじめでした。この主人公の男の子なんですが、 性同一性障害の男の子だったわけなんですけれども、じゃあこの性同一性障害とは何なのっていうことになりますよね。例えば女性なのに自分は本当は男なんだ、男として生きるのがふさわしいと考えたり、男性なのに本当は女として生きるべきだと確信する現象を性同一性障害と呼びます。このような性別の不一致感から悩んだり落ち込んだり気持ちが不安定になってしまうこともあります。性同一性障害についてはまだ理解が進んでいるとは言えず、診断や治療ができる病院も多くはないんです。心の健康や病気のことが気になるとき、一人で悩みで身近な人や周囲の人、そして地域の相談機関などに相談することが大切になってくるんですが、でも家族や友人、身近な人たちからのサポート、心強いですよね。でも身近な存在だけに相談しにくい、そういうこともあるかもしれません。なのでその時は地域の公的な相談機関、こちらを利用しましょう。白坂先生、最後にじゃあ一言感想をいただけますか。
皆さん、暑い中静かに聞いてくださってありがとうございます。今日お話したことは皆さんにとって非常に大事なことだと思いますので、この後また授業の中でゆっくり考えてほしいと思います。本当に今日はありがとうございます。
はい、ありがとうございます。じゃあせっかくなので生徒の皆さんにも率直な、ね、感想を教えてください。短い時間だったけれども今日の授業を受けてどうでしたか。
まあ、性感染症という病気が、恐ろしいことに改めて実感しました。
はい、ありがとうございます。
今日の授業を受けてどう思いましたか。
まあ、セックスは非常に大事なことなんですが、その時に伴ってくるその性感染症なんかのこともぜひ頭に置いていただけたらなと思いますね。
では長時間お付き合いいただきましてありがとうございました。ここまでのお相手は FM 大阪 DJ のミート、国立病院機構大阪医療センター HIV エイズセンター医療開発センター長、白坂拓磨先生でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。